それでは、質問をさせていただきます。壱岐市内の公園で使用できる公園はいくつありますか？撤去した後の遊具は補充されないのですか？公園は人の顔を見合わせる場として子ども同士、親同士の関係づくりを助け、地域のつながりを高める拠点になりうると考えています。公園があるから子どもたちの成長が豊かになるとまでは言いませんが、子どもたちはもちろんのこと、一緒に行くお母さんたち、お父さんたちの気休めの場所ではないかと思っております。緑やオープンスペースはストレス軽減や安心感につながり、子どもの心にも良い影響があると思います。またおばあさんやおじいさんも孫を連れて遊びに行きたい、遊びに行ったが遊べないという声もよく聞きます。気軽に行ける遊び場、公園があると家の中だけで相手をし続ける負担が少し減り、同じくらいの子供さんを持つ親と出会いやすく、情報交換やちょっとした愚痴を話せる場所にもなると思います。公園は子供たちの運動、遊び、社会性、親のリフレッシュや交流にとって あるととてもありがたい場所であると思います。皆さんも思っていらっしゃると思いますが、公園は確かにあるといいなと僕も思いますけども、僕たちの皆さんそうですけど、男親はあったらいいなぐらいですけど、お母さんたちにしたらですね、憩いの場であり、気休めの場でもあると強く言われました。それぐらいしか考えていないのとこの前言われてしまいました。確かに何ですかね、男が働く、女が働くじゃないんですけども、もとい男性も働く、女性も働くでもないんですけども、やはり子供を面倒を見るのはやっぱり女性の方に負担がかかってきます。その場合ですね、どうしてもよりどころというんですかね、公園があったらいいなという声がたくさんあります。今のすべての公園にですね、遊具を置いてくださいとは言いません。もちろん数を減らして集約してもいいと思っております。また使用不可の道具には遊具にはロープが今のところ張ってあります。安全に遊べる公園、安全が確保されない公園、市民の皆様に、周知できるような対策を必要と考えます。いかがでしょうか。
酒井慎吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平本社会基盤部長。
2番、酒井議員の公園の管理維持についてのご質問にお答えをいたします。市内公共施設の管理と効率化、責任体制の明確化を図るため、本年4月1日より公園管理業務につきましては一部を除き建設課へ一元管理しております。現在建設課が管理する公園を含め、市内には55箇所の公園がございます。そのうち農村公園1箇所を今年度公園の廃止に向けた工事を進め、地権者へ返還する予定といたしております。議員ご質問の使用できる公園につきましては、各公園の遊具の状況について答弁をさせていただきます。公園内に遊具は109基ございますが、一部破損等もあり、安全性の観点から使用中止にしている遊具もございます。使用できる遊具は81基、使用できない遊具が28基ございます。現在詳しい状況把握を行うとともに、特殊な遊具以外は修繕を行い、適切な維持管理に、努めております。また老朽化などにより危険な遊具で修繕に多額の費用がかかる場合、予算の範囲内において可能な限り撤去をしてまいります。今後も公園施設の適正な維持管理に努めてまいりますが、公園整備、全般につきましては、市民のニーズに応え、より満足度を向上させていくために、議員ご指摘のとおり、市民皆様には司法やホームページ等により現在の公園、これは遊具の状況 況を含めまして、現状等について広く周知をしたいと考えております。合わせて、今後の公園遊具のあり方、あるべき姿に対しアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ遊具を含めた公園の再編について、検討してまいります。以上でございます。
坂井議員。
はい、ありがとうございます。今のご答弁で大体の方はご理解されたと思います。また周知の報告も、徹底してやられると思いますので、しっかり場所や、中身がですね、分かりやすいようにしていただければ幸いだと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、中学校のスクールバスの運行状況について質問させていただきます。通告書には載せていませんでしたが、関連がありますので先に質問させていただきます。スクールバスの行使の方針についてお伺いいたします。スクールバスが走るようになって15年ほど経っています。大切に整備されながら使われていると思いますが、中には老朽化しているものもあると推測いたします。子どもの命を乗せて走るものですからお尋ねいたします。現在使用しているスクールバスの使用年数ごとの台数を教えてください。また老朽化しているバスの更新についてどのようにお考えているか教えてください。お尋ねいたします。
平田教育次長。
坂井議員の1点目のご質問、現在使用しているスクールバスの使用年数ごとの台数とバスの更新についてお答えします。スクールバスは本市の子どもたちの通学を支える極めて重要な移動手段であり、安全な運行の確保は最優先すべき事項であると強く認識をいたしております。現在使用しているスクールバスの台数は導入後16年経過している車両が8台、11年経過している車両が2台、8年経過している車両が2台となっており、昨年度に更新した2台を合わせると計14台となります。次にバスの更新についてお答えします。本市のスクールバスにつきましては運行開始から最長16年が経過しており、安全性を維持する上で車両の老朽化への対策は極めて重要な課題です。スクールバスの運行は民間事業者への委託によって実施しており、安全かつ安定的な運行を維持するため日々の点検や整備についても入念に実施いただいておりますが、経年劣化は免れない状況となっております。このため老朽化したバスの更新が必要となりますが、委託業者へ調査を行いまして、故障箇所が多くなってきているバス、走行距離、経過年数などを総合的に考慮した更新計画を作成しており、昨年度より毎年2台ずつ更新していくことといたしております。以上でございます。
坂井議員。
はい、ありがとうございます。子どもたちの命を預かるものですので、十分な点検整備をお願いいたします。続きまして、中学校のスクールバスの運行ルートについて、お伺いいたします。中学校の所在地の子どもたちは基本的に乗れないようになっていると思いますが、登下校中何があるかわからないこの時代、不安はあると思います。乗り場は変えずそこまで送り迎えできることは可能でしょうか。お伺いいたします。
平田教育次長。
ただいまのご質問にお答えをいたします。現在中学校スクールバスにつきましては市内13ルートを運行しており、状況に応じて運行ルートを変更するなど運行規則の中でできる限りの対応をいたしております。運行規則の見直しに関しましてはこれまでも何度となくご質問があっておりますが、どこで線引きをするのかが大変難しいところであり、何度検討いたしましても最終的には現行の運行規則の通りとするという結論に至っております。議員から乗り場を変えずに対象外の生徒もそこから送迎できないかとのご提案をいただきましたが、これを実現するためには、乗車定員、対象区域、距離、バスの大型化など公平性の確保及び運行管理上のリスク、経費の面など極めて困難な課題が存在しております。 以上の理由から既存の停留所やルートを活用する形であっても特定の生徒を対象外から外して乗車させるような運用の変更は慎重にならざるを得ず、現時点では見直しの予定はございません。教育委員会といたしましてはスクールバスの乗車範囲を拡大するのではなくまずは生徒の安全な移動を維持することが最優先と考えておりますのでどうかご理解をください。以上でございます。
坂井議員。
はい、確かに言われる通りだと思います。昔からですね、中学校が統合されてから、なんで乗れないのかで中学校がまた違うところに移転してそうしたら、気持ちは皆さんそれぞれいろんな苦しい思いはお持ちかと思うんですけど、やっぱりどっかで線引きはですねやはり必要かと思いますので、いろいろご意見等もお聞きしますけども、なかなか決まりは決まりとしてですねご理解いただきたいと思って私の方からも説明していきたいと思っております。今後は子どもたちの登下校のに十分注意していただきたいと思いますし、車両を運転される、車両の安全確保はもちろんのことですが、朝早くから運転していただく運転手さんの健康管理にも十分注意していただきたいと思います。これからも引き続き安全安心な運行管理をお願いいたします。続きまして、3つ目ですけども、建設発生度の適正処理を行いスポーツ運動公園サッカー場、グラウンド、ゴルフ、モルク等や競技以外でも様々なイベントに活用できるように整備することはできますか。またグラウンド横の小島神社へ大型バスで観光に見えられます。大型バスは道路にはみ出て停車されている状況です。グラウンドを造成し区画線を整えることにより駐車場およびトイレ等も整備できないのでしょうか。お伺いいたします。
岡部地域振興部部次長。
坂井議員の旧芦部小学校グラウンドの造成についてのご質問にお答えいたします。旧芦部小学校グラウンドにつきましては教育委員会の所管施設でありますが、ご質問がスポーツ運動公園及び観光の大型バス駐車場とトイレの整備であり、私の方でお答えをさせていただきます。まずスポーツ運動公園の整備ですが、サッカー場、グラウンド、ゴルフ、モルックなど多目的に使えるグラウンドは使い勝手が良くニーズも高いものと考えますが、現状において市内の多くでの競技は既存の施設での対応ができているものと認識をいたしておりますので、現時点において整備による活用は考えておりません。一方、観光の大型バスの駐車場につきましては、小島神社は多くの観光客が訪れる観光スポットでありますので、ツアーなど大型バスでの利用があることは承知をいたしておりますので、引き続き状況を見つつ、まずは地元のご意見なども伺いたいと思っております。またトイレの整備につきましては、高額な建設費に加え整備後の維持コストもかかることから、市内の公衆トイレ全体の見直しも含め研究してまいります。以上でございます。
坂井議員。
はい、前回もですねこのことはお聞きしたと思うんですけども、難しい状況は十分把握しておりますので、把握してるんですけども、また聞いてしまうんですけど、芦部中学校は無理とは十分分かりました。分かってるんですけど、既存の施設とおっしゃられてるんですけど、私の中ですね、大谷グラウンドを、タータンの入る400メートルのトラックにできないかとまた聞くんですけども、中大連とかですね、高層帯、応援に行かせていただいたんですけど、やはり土の上と、ウレタン樹脂ですかね、あそこの上で、もちろん違いは皆さんご存知だと思うんですけど、子どもたちも少なくなりますし、どうか同じ土俵でやらせて県にやりたい、その気持ちは皆さんお持ちとは思うんですけど、 既存の場所をですね、一箇所でもどうか、やれたらいいんじゃないかなと思っているんですよね。新しくするのに、それは必ず莫大というか、そうですね、かなりのお金はかかると思うんですけど、一つ作ればですね、あれば来ると思うんですよね。あって作って、あることをアピールすれば、もちろん陸上以外にもですね、使い道はいくらでもあると思いますんで、アピール力があれば、作っても私は採算は取れるんじゃないかなとは思っております。まあ、引き続き、検討していただければと思っております。よろしくお願いいたします。それでですね、第2グラウンドの今、駐車の件ですけども、フェンスを撤去して、あそこに1枚分2メーターの10枚、20メーターも撤去していただいて、ちょっと測ったんですけど、60平米ぐらい、駐車場をアスファルトしていただければ、大型バスも綺麗に入って、他の、まあ、一般の車も止められるんじゃないかなと思ってるんですけども、もう一度ちょっと検討していただけないかと思っております。どうでしょうか。
平田教育次長。
グラウンドの所管ということで、私の方から答えさせていただきます。ご質問のフェンス撤去につきましては、まあ、多額の費用が発生することから、グラウンド跡地の具体的な活用内容が正式に決定した段階において、その活用内容や目的に最も適した形で、計画的に撤去を進めていくべきと考えております。また、観光バスの駐車場として利用できないかとのご質問ですが、これにつきましては、先ほどの岡部次長の答弁の通り、状況を見つつ、関係部署と連携をして対応していきたいと考えております。以上です。
坂井議員。
ありがとうございます。やはり、まあ、地域の、ご意見もありますし、また費用等もありますんで、また検討していただければよろしいかと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、追加の質問になるとですけど、まあ、第2、足部中学校の旧足部中学校第1、第2グラウンドを使用しないということになればですね、市の施設で活用しないのは一応もったいないとは思います。それで第1、第2グラウンドを、建設発生度の仮置き場として使えないかなと思っておりますが、お考えをお聞きしたいと思います。
平田教育次長。
はい。残土の仮置き場ということですね。結果的に、結論と申しまして、利用は可能だと考えます。ただし周囲に影響がないように管理する必要があるため、残土の性質や量、仮置きの期間によっては受け入れ不可となる場合がございます。そのため個別の相談によって対応ということになるかと思います。以上です。
坂井議員。
はい、ありがとうございます。今建設業はですね、まあ、この次に質問しようかと思ってたんですけど、残土置き場が足りない状態であります。あと 1,2 年、の分しか、捨てる量が入るところがございません。近々の課題となっているというところです。まあ、今仮置き場のもちろんきっちり図面出してですね、量、あと用途はきっちりして、地域の皆様にご迷惑かからないようにさせていただくんですけども、仮置き場プラス、やっぱ残土処理場には最終的なあれには必要になってくると思いますんで、行政とですね、民間、また議会とも含めて、選定させてもいろいろ考えて検討していきたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。続きまして最後の、質問に行かせていただきます。最後の質問ですけども、通告書にですね、ずらーっと書いてるんですけど、全部一気にお答えしていただくとちょっと私もまとめきれないので、米印の大きなビジョンとしてまでを最初の質問とさせていただきます。災害が多い日本では、堤防や避難施設、道路の復旧など建設業が命と経済を守る役割を果たす使命は非常に大きいと思っております。また、 建設業一次産業に近い生活の基盤産業と捉えています。そこで現状を確認するために、令和3年度から令和7年度までの発注した建設工事における年度別の発注件数及び発注金額、また上記に対する入札結果、契約金額、また今後の発注状況を教えていただきたいと思います。
平本社会基盤部長。
2番、酒井議員のご質問。令和3年度から令和7年度までの公共事業の発注状況についてお答えをいたします。各年度の建設工事につきましては、社会基盤部を含めまして本市が電子入札により実施したすべての工事の実績となります。令和3年度発注件数が167件、契約金額の合計が16億2219万2000円。令和4年度発注件数232件。契約金額の合計が23億3411万4000円。令和5年度発注件数が233件。契約金額の合計が25億385万3000円。令和6年度発注件数202件、契約金額の合計が22億9890万7000円。令和7年度発注件数259件、契約金額の合計が25億7850万7000円でございます。発注件数につきましては、年度ごとの災害発生状況や国の補正予算に伴う追加事業の有無などにより変動をしてまいりますが、近年ではおおむね200件から250件の前後で推移をしております。また契約金額につきましても、おおむね23億円から25億円前後で推移をしている状況でございます。次に今後の発注予定についてお答えをいたします。壱岐市では国が進める発注情報の一元化の取り組みに基づき250万円以上の工事を対象として工種や発注時期を示した発注見通しを公表いたしております。令和8年度当初予算における発注見通し件数は136件でございまして、ホームページでも確認ができます。ので、確認 を含め、いただければと思っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、ありがとうございます。発注件数も徐々にですね増えつつありますし、金額的にも大きくはなっているんですけども、どうしても資材とですね、人間のコストも増えてますし、日本建設工業連合会ってあるんですけども、そこがコストの高騰の実績を出しています。建設資材価格は平均で 34% 上昇、全建設コストは24から27% 上昇、こういう試算も出ています。非常に仕事はとってもですね、材料高いとか人件費が高いとかですね、どうしてもそういう厳しい状況にあります。壱岐市の建設業は道路、港湾、上下水道などの社会のインフラの整備維持を担っています。また地域のインフラを支える建設業は経済の活性化や雇用の受け皿として重要と思っています。台風や豪雨などはもちろん、除雪の際も災害復旧で重要な役割と同時に、市民の安心安全を守る重要な役割、地域の守り手として果たしています。地域の守り手も果たしています。建設業が活気づけば経済波及効果が生まれてくると思いますし、建設工事そのものだけでなく関連する多くの産業や地域経済にお金が循環していくものと思っています。私は効果は3つあると思っています。1つはですね、直接効果、 建設会社が工事を行うことで売り上げや雇用が生まれます。間接効果としまして建設会社や資材や機械を購入することで製造業や運輸業などの仕事が増えます。例えばセメント、鉄鋼、木材、重機、燃料などの需要が生まれます。3つ目、誘発効果。これ一番大きいと思うんですけど、建設業で多く働く人々が所得を使って買い物やサービスを利用することで小売業や飲食業などにも経済効果が広がります。離島である壱岐市では建設業は道路や港湾、農業施設、漁協施設などの整備を通じて農業や漁業の生産向上にも貢献しています。そのため建設業への投資は単に建物やインフラを作るだけでなく、地域社会の経済活動を支える大きな波及効果を持っています。建設業は雇用を創出するだけでなく、資材調達や関連産業の発注を通じて地域経済に広く波及します。また整備されたインフラは農業、漁業、観光業の発展を支え、地域全体の活性化にもつながります。このために建設業は大きな経済波及効果を持つ重要な産業であります。壱岐市の経済を建設業は下支えをしています。農業、漁業、建設業、観光業、製造業、運輸業などいくつもの産業があります。今のままでは何一つ光が見えない状態です。一概に工事を出してほしいということではありません。必要な箇所を精査され発注してほしいと思います。建設工事が行われれば地域に必ずお金は回ると思います。公共投資の増減が建設業だけでなく大きな産業の売り上げと雇用に影響します。ぜひ公共投資を増やし経済を回していただきたいと思います。いかがでしょうか。答弁をお願いいたします。
平本社会基盤部長。
はい、社会議員のご質問にお答えをいたします。議員ご指摘の通り、建設業は壱岐市においては地域経済や雇用の維持、さらには防災、減災対策を支える重要な産業であると認識をしております。そのため安定した経営環境の確保や雇用の維持に向け、就労環境の改善、発注時期を含めた事業費の平準化など、取り組みを進めております。今後も壱岐振興局をはじめ関係機関と連携しながら建設業の持続的な発展に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。また公共事業の発注の件でございますけれども、まあ、議員が言われる通りだと思います。本市においては、まあ建設業は重要な柱となるもう基幹産業だというふうに認識をしております。今後につきましても必要となる事業につきましては厳しい財政状況の中でもきちんと予算を確保しながら継続的に事業を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
坂井議員
ありがとうございます。やはりですね、壱岐市の1割弱強建設業に携わっている方いらっしゃいます。もちろん兼業農家の方もいらっしゃいますし、やはりですね、農業漁業が今すぐにというような状況ではありません。建設業だけじゃないんですけども、何かの業種産業がですね、引っ張っていく牽引していくぐらいの活力がないと、全てそのまま現状維持になってくると思うんですね。現状維持は進歩じゃなく、まあ、後退に近いような形になると思いますので、しっかり建設業の方も力を合わせてですね、無駄な工事をお願いすることはもちろんありませんし、精査していただいて必要な箇所に必要な金額を投じていただければと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。続きまして最後にですね、大きなビジョンとして石田町 山崎から青島に橋を架ける構想があってもいいのではないかと挙げさせていただきました。理由としまして、緊急防護処置を準備する区域 UPZ 内の山崎都筑地区、その周辺地区の市民の方々が直接来た UPZ 県外へ避難できます。橋を架けることにより市道7港山崎線の整備が進み、新しい産業が見込まれる、また空港へのアクセスが容易になると考えていますが、この件についてお伺いしたいと思います。
平本社会基盤部長。
議員のご提案でございます。壮大な計画ご提案だというふうに思っておりますけれども、石田町の山崎地区から青島への架橋構想につきましては、まあ、残念ながら現時点におきましては、具体的な計画はございません。今後新たな事業を検討する際には架橋の必要性、そしてまた地元の意見を参考にさせていただきたいとは思いますが、橋の架橋には多額の予算が必要となってまいります。非常に厳しい状況であることもご理解をいただきたいというふうに思っております。以上でございます。
酒井委員。
莫大な費用もかかることでもありますし、突拍子のないことを持ち出したなと思ってられるかとも思います。しかしですね、こういう考えとかこういう思いもあるということを言わないとですね、表に出さないと新しいものは生まれないと思いますので、今回出させていただきました。まあ、大きなビジョン、希望目標ですかね、と橋の話をしましたが、私は国や県に振興局を含んだ新しい新庁舎、域新庁舎の建設や空港の滑走路の延長等も含めて一緒に今後検討していってはどうかなと思っております。新しいことをしないと何も生み出しませんし、何も変わらないと思っております。これは要望として質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。